こいいよねあれね、はい、
ということで今回は日本撮りを一挙にさせてもらいまして最後にね番宣的なことと少し
ね、
まあ R100 ということでね、まあこれからどんな方が出てこられるか分かりませんけど、うん、第1弾としてカカさんね、カカチャンネルのカカさんがちょっと熱演をしていただいた R100 っていうのを今絶賛配信中でございますので、
すごいね彼女はすごいね。
そうでしょう。結構ね、達者な方やなと私は思った通りの方やったんで、本当に良かったなと思ってるんですけど。
すごいなと思った。はいね、もうなんか臨場感が。あります
。そうですね、はい、
あの怪しさといいさ、
はいはいはい、ちょっとああいう怖さっていうね、
聞いてない人は聞いた方がいいなと思った、
はい、ありがとうございます。でまあこれが続々とあと3話あるので、またいろんな方が出てこられると思いますんでね、うん、ぜひともまた聞いていただければなと、
ね、楽しみにしてます。
はい、ということで今回は日本撮りさせてもらいましたけど、はい、
な話があっちこっち行っちゃったけどね、
はい、まあ、今の番宣はちょっと切り取って始めにしますけど、うん、
走る。
誰だ妖怪だ
抜かれ目の世界ということで本日もよろしくお願いしたいと思います。はい、それではね、早々ではございますがね、なんか久しぶりの感がしましたけど、この方です、どうぞ。
こんばんは、イコリンです。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします
ね。まあちょっと立て付けは違いますけど、まあまあ後にしましょうか、う
ん、この前ねライブだったからね、なんかちょっと収録もなんか新鮮な感じ、
うん、ああそうですねはいはいはい。で何て言ったらいいんでしょうかね、そのたまたま今日テレビ見てましたら、
うん、
あの富士そばってあるでしょ。
はいはいはいはい、
は行ったことありますか。
実はね行ったことない。
ないんすか、
う
ん、なら
美味しいっていう話は聞いたんだけど、
関東圏でお蕎麦とかうどんとか食べるときどこで食べはるんですか。地元のなんかそういうお店の方に行かれたりするんですか。
いや、うどんだったらやっぱり丸亀とかに行っちゃうよね。
ああっちのチェーン店ね、
うん、
はいはい、あれは全国展開なんでどこの都道府県でもありますよね。
そうだね、割とあるよね、はいはいはい、
ただ富士そばに関したら言うと、関して言うと、うん、関西圏の方があんまりないんですよ。
あ、そうなんだね。いや、はいはい、熊谷もねないのよ。埼玉もあのもうちょっと南の町の方に寄ってったり、あとは東京方面に行かないとなんか富士そばに出会わないっていうかさ。
なるほどね、
うん、
でまあまあ全国チェーンであるそういうところってね、ずっと食べんとテレビだけ見ててね、美味しいやなんやかんや言ってくれてはるんですけど、うん、まあ、一回試してみたいなと思ってね、そういう関東に行く機会もないしね、このままずっと終わってしまうかなと思ったりするんですけどね、
うん、
うん、もう60なんでね、もうそろそろ食べないとと思ってるんですけど
まあ、うん、わざわざ富士そば狙いで
いや、あのね、なんかね最近ね何でもね、あ、これって60になってから思うことなんですけど、もう最後やなと思ってもあるんですよ、何でも、
うん、そうね、それは言えてるよね。
万博なんかがこの前行ったらもう最後やと思うし、
うん、
何かにつけて最後最後と自分でなんか脅迫観念みたいな感じで迫ってくるんですよね。
まあね、そうだよね。だって東京オリンピックだってもう私たちの生きてる間には東京でやることはないだろうなと思うしさ。
そうでしょ、
ねえ、万博だって次はもういないよね。
うん、でオリンピックにしてもそうですし、ね、うん、サッカーのワールドカップでも日本が、ね、あのいいとこ行くか行かんかっていうのもみんなそんなに対して何とも思ってないかもわからんけど、私としてはもう一緒に最後のワールドカップなあと何回見れるんやろとかね、映画も映画館に行って映画を見るのもあと何回ぐらい映画見れるんやろとか、
うん、
だんだんそういうふうに思ってしまうんですよね。
いや、でもねそれはね、うん、あのまあ、私もほらそんなに年変わらないから、うんうん、やっぱりね思うのよそれは。
思うんですか。
だからあと何回ご飯食べれるんだろうとかさ。
ご飯は食えるでしょ
いや、ご飯は食べれてもさ、その自覚しながら美味しいものっていうか、うん、ボケちゃってから食べてるんで食べてないのも一緒じゃない。
ああ、まあまあね、ボケる、いつボケるか分かりませんからね。
そうだからね、ここ最近もさ、ほら、うん、橋幸夫さんがさ、
はいはいはい、
なんか認知症になったっていう、
ね、そのニュースもやってましたね、
うん、あったりとかしてさ、要は自分で意識して、うん、要は物が食べれたりさ、
うん、
出かけられたり、うん、そうやって映画が見れたりとか、
うん、
そういうのっていつまでやれるんだろうなってやっぱり思うよね、うん、
そうですね。だから、まあ、橋幸夫さんの話になったんで、この前テレビたまたま見たんですけどね、そのご本人さんがコンサートとかされるときに、うん、私のこと覚えてらっしゃいますでしょうかって、あれ冗談でかましてるんじゃなくてほんまにそう言ってるらしいですあれ。
ああ、そうみたいだねなんかね、
橋幸夫というんです。まあそういうふうな昔のねスターがだんだん名前が覚えられてきてないということに対するジョークなんかなと思ったら、実はジョークではなくてほんまに言ってるんですってね、あれ。
あの夢グループに属してるのは初めて知ったや
つ。私も初めて知りました
ね。
だからあっこの社長もなんて言ったんでしょうか、その 橋さんからそういうふうなことを聞かされた時に、なんて言ったんやろ、認知症っていうことで休むんではなくて、逆にその活動した方がいいっていうふうに助言したらしいですよね、うん、ボケないために、
うん、
そういうふうにちゃんと言える人なんやな思ってな、立派な方なんやなと思いましたけどね、うん、
やっぱ歌手であるっていうことはやっぱりさ、いくら認知症になってもきっとね、うん、中に残ってるんだろうしね、
うん、
だってうちのばあさんも最後は認知症結構ひどかったんだけど、うん、ボケ始めの頃とかさ、うん、やっぱりずっとお水だったから、
うん、
でスナックのママとかやってたから、うん、なんていうのかな、その仕事が出ちゃうんだよね、そういう施設に入ってたんだけど、
はい、
なんていうの、もてなしみたいのをねしようとしちゃうらしくてね、うん、
はいはいはい、
なんか他の患者さんっていうか他のね利用者さんに一生懸命お世話したりね、うん、なんかしてたらしいよ、うん、
へ
え、やっぱりそういうのって出ちゃうんだろうなって思って、その若かりし頃からずっとやってたこと、
はいはい、
うん、
イコリンはあれですか、ね、物忘れ激しくなりましたか。
いや物忘れっていうかね、新しいことを入れるためには何か忘れなくちゃいけないなっていう感じ、うんうん、
あ、多分そういうふうな許容量っていうのが決まってて、
そうい
うになってしまうんでしょうかね。
そうなのよ、だから、う
ん、人間の
本当に大事なことは手に書くみたいなさ。
あー、なるほどね、
うん、
はいはいはい、手に書いたらその どっかに書いたやつが消えていくんちゃいますのかな。
ねえ、でもだからほら最近の覚えなくちゃいけないことっていうのはさ、うん、割となんていうの、上っ面なことが多いじゃない、その、
うん、
あ、何日か経ったら忘れてもいいようなこととかさ、
うん、
ね、例えば来週収録とかだったら、うん、来週だって収録しちゃえばもうとりあえず忘れてもいいことじゃない、
うん、
でもそういうのじゃなくてベースにあるやつは絶対消えないから、その上っ面のことってやっぱりすぐ抜けちゃうんだよね、入れても。
ああ、なるほどね。
だから忘れないように、もう最近じゃ本当にアップルウォッチが大活躍よ、うん、なんかあるとアップルウォッチにそれこそボタン一つで、
うん、
何日何時に何々って教えてって入れとくと、うんうん、もう教えてくれるじゃない。
なるほどね。でもそのアップルウォッチっていうね、今言ってくれはったから、うん、向こうにも出たのは知ってたけど、
うん、
あえて言わせていただきますけど、うん、なんかアップルウォッチしてたなんか最先端っていう感じにしません？
いやー、そういうわけじゃないけど、
いや、なんかアップルウォッチしてる人ってなんか生きてはないけど、うん、私って最先端なんですよっていうふうになんか見せられてるみたいでね。
そういうわけじゃないんだよね。
ゆかりはそう、ゆかり今ちゃいますよ。
これね、買ったのはね、たまたま、要はほら、人工関節にしたじゃない。
ああ、そういう健康管理のためにね。
そう、それのアプリが、病院から支給されてるアプリが、アップルのアプリで、
ああ、なるほどね。
スマホでね全部管理するんだけど、
うん、
それとアップルウォッチを連動させておくと、
うん、
要は万歩計みたいになったり、あとはそのこのぐらい運動量がこんなもんですよみたいな、もうちょっと頑張ろうとかさ、前回はこのぐらいでしたねみたいな教えてくれたりとかする、そういうやつだったから、でそれが連動ができるのがアンドロイドがなくって、
はいはい、
そのアップルウォッチだったから、たまたまもうアップルウォッチにしようかなと、アップルウォッチを買ったの。
なるほどね、うん、だからね、まだリコリンがそのアップルウォッチとかそういうふうないろんなことを駆使して、まあまあね、その趣味的なことでパソコンいじりっていうのは昔からしたはったから、そのぐらいはできるんやろと思うけど、なんか私だんだんテクノロジーからだんだん遠ざかっていくような感じがしてね。
でもね、うん、難しいことはできない。
ああ、
それこそみんないろいろ AI とかさ、
まあ、はいはいはい、
ね、いろいろ駆使してやってるけど、
うん、
そういうのはねしないもんっていうか、できない。
あ、
ね、使いこなせない、
うん、だから携帯いいの買ったはいいけど全然使いこなせないですもんね、皆さん多分ね。
でもほらジメさんなんかさ、うん、ガレージバンドとかさ、いろいろ使いこなすじゃない、うん、編集もそうだしさ、
まあ、
すごいなって思うよ私は。
あ、そういう、まあ、それぐらいなもんで、あとは全然パソコンのこと分かりませんし、この前も AI でちょっと自分の番組をね批評するような配信もさせてもらったんですけど、
うん、
まあ、その程度 だけですよね、
うん、使いこなしてる方だと思う。
あ、うん、 でもなんかね、その AI にするとなんか心がないというか、そういうのがちょっとね。
そうなんだよね。
うん、なんかね、ちょっと味気ないというか。まあちょうどその AI にもそういうおっちょこちょいにするっていう手法があるらしいんですけどね。そういうのをインプットすればちょこちょこボケてくれたりとか、ちょこちょこおっちょこちょいで間違えてくれたりとか、そういうふうな AI もあるから最近ややこしいんですよね、 AI っていうのが。
そうだよね、いや、ある意味 AI を使いこなすのも難しいみたいなね、
う
ん、
そうですね。
何のために使ってんのかっていう、そう、本末転倒になってきちゃうところもあるよね。
正確性をどうですか、高みに置いてやってるんではなくて、なんていうんやろう、人間に寄り添う形で出来上がってるんですよね、システムが。だから、優しくとか、そういうふうにちょっとおっちょこちょいにしたりとか、そういうのもオプションでできるみたいなんですよね。正確なことばっかり言うような AI ではないんですよね。
だってなんだっけ、あの X のやつだってさ、グロックだっけ、なんかそういうのあるじゃない、あのね、AI がいろいろやってくれるやつ、あれだってなんかそのなーなーな感じでやるとか、そうじゃないやつとかいろいろ選べるらしいよね。私入れてないからあれなんだけどさ。
そうですね。だから、横にもそのいろいろとラーメン屋さんとかいろいろ私も喫茶店やってましたけど、そういう経営の部分に対してでも AI 導入してね、で自分のその経営管理という部分もどっかに出店するときに AI に診断してもらって、そこに出店するべきかどうかっていうのもその AI に任せたりね、そういうところまで来てるらしいですよ、もう。
ね、でもそんなのやってたら私の経営なんかボロクソ言われちゃう、こんななんか趣味みたいな経営してちゃダメじゃんって絶対怒られちゃう感じ。
今ね、ゆこりんがしてらっしゃるような、まあ、投資ではないと思いますけど、その投資っぽいことも AI 判断とかやってらっしゃる方が多々いらっしゃるんでしょ、やっぱり。
ああ、だって今時さ、この私らみたいな裁量って言って自分たちで考えて、自分たちでお金を動かしていくっていうんじゃなくてさ、それこそ全部コンピューター任せとかっていうのもね、あるからね。
あ、なるほどね。
そっちの方が確実なんだろうけど、私はもっぱら本当に機械が得意ではないので、導入するにも大変みたいな。
だからそういうふうな今やってらっしゃることに、そういうの AI 使ったら勝敗は勝ちの方が多くなるはずなのに、そうでもないんやろね。
いろいろね、あるんだよね、そういうの自動売買の、機能も、
自動売買の機能もあるわね。
そう。
でもあれは設定してるだけの話でしょ。
そう、設定なんだけど、設定っていうかその自動売買のプログラムもいろんな人がいろいろ出してるから。
ああ、違うんですね。
相性とか、あとはその通貨によっての相性とかあるだろうし、でやっぱり私は思っちゃうのは、ある程度のそのお金を持ってる人だったら、それを使いこなすこともできるんだろうなって思う。
そうそうね。
いや、ちょっとずつ大きな価値とかは狙わないじゃない、ああいうのって。ちょっとずつ細かく取って、機械が細かく取ってってくれるから、気づけばいっぱいっていう風になるんだろうけど、その気づけばいっぱいになるためには、もともとある程度の額をさ
持っとかないとね。
そう、持っとかないとダメだから、私は本当に資金がない女だからさ、
まあちょっとそういう話になってしまったんで、ネタもないことですから言いますけどね、私もバイナリーをちょっとゆこりんにいろいろ相談しながらね、やっておったわけですよ、
止めたんだけどね。
でもうやめましたけどね、もうある程度つぎ込んだんで、もうやめました。ある程度ってもうほんまの少額ですよ、お小遣い程度の額しかしてませんけどね、でもうそういう一つのそのバイナリーのプラットフォームがもう終了しましたから、5月の末かな、したんですよね、有名なやつがね、一番有名なやつが、でまあ違うやつが今は出てきてるんですけど、先ほどゆっくりんが言ったのがもう本当のことで、やっぱりそのお金がなかったらうまくいかないんですよ、やっぱり。 投資額がなかったらやっぱり成功するものもしないというか。
そうなんだよ ね、
ね、
うん、
それが分かって分かりましたね。
だからそうなんだよ、うん、ね、スキャルピングって、はい、FX とかでもスキャルピングって言って、はい、ちっちゃい利幅を細かく取っていくっていう、うん、そういうのもあるんだけど、うん、
はいはいはい、
でそれですごい儲かってる人とかもいっぱい知ってるんだけど、うん、でもそれをやるにはやっぱり元々の、
う
ん、いや見せ荷がないと、
そうですね、
そのちょっとずつちょっとずつを、うん、ある程度のロットを張って、うん、ある程度の額を張ってちょっとずつちょっとずつ取っていくっていうためには、うん、元々のお金を持って資金がないとダメっていうの、だからね、投資って余剰資金でやりましょうって、余ってる資金でやりましょうっていうのがベースなんだけど、
はいはい、
私なんか余剰資金っていうのがないから、余剰資金を作るためにコツコツやってる、うん、
なるほどね。だからそのいや、そのバイナリーもそのこういう時にやったら絶対上がりますよ下がりますよっていうのが、うん、よくYouTube で上がっとるんですね、
うん、
そのこうもういろんなチャートを使いながらね、うん、でやってるとそれをずっと追いかけてると1日丸1日かけないとダメじゃないですか。そこに車でかけたら損するでしょ、他のところにかけたら、うん、もう本当に安牌安牌を狙ってかけるんやったらずっとチャートをにらめっこしとかなあかんのですよ、
うん、
だからそこまで時間費やせないというか、
うん、
自分の余った時間の 1、2 時間で価値をどんだけ拾えるか言ったら、うん、その1日がもうそのチャンスがなかったりする時もあるわけですからね、
うん、
本当に安全牌を狙えばね、うん、だからそういうふうなことに時間をかけてられない、
うん、
それでいやもう時間かけたら、まあ、これいけるかなと思ってやったら損する、
うん、
っていうので繰り返しだったんですよね、
うん、
やっぱり初めそういうの習ったばっかりだからどうしても早くかけたいっていうのが先でやってしまって、
うん、
安牌じゃないところにかけたりとか自分の思い込みでかけたりするのはそれがギャンブルになっちゃうんですよね。
そうなんだよ ね、
ね、で実はそのチャートをちゃんと見てやるのがやっぱり、ね、トレーディングっていう、ね、ことやと思うんですけど、うん、そうではなくて一種のギャンブルに変わってしまうんですよね、
うん、
そこら辺のことが大体分かってきたんで、あ、これは私には無理な世界やなと思いまして、うん、もう早々にやめましたけどね。